안녕하세요. 한국 가라 키마시타. 아카시ですけれども, 私の日本宣教師に対するビジョンについて, どうやってこうなったかを皆さんに話したいと思って, 昨夜ちょっと準備をしました。 1997年2月、教会で 日本の旅行に行く機会がありましたけれども、軍隊の問題で空港で行けなくなりました。それで、まあ、お家に帰って行きました。そして2001年、軍隊が終わって、また教会の皆さんと大阪、神戸、奈良に行く機会がありました。それで行ってきました。軍隊が終わったから何の問題もなく、無事に行ってきました。 当時私は救いに関して関心が多くありました。あの人が救われたかという関心が多かったです。それで旅行中でしたけれども、日本で出会う人々にもそれに気になって耐えることができませんでした。それで日本語はできなかったし、できなかったから少しできた英語を使って聞いてみました。 Do you believe in Jesus? 10名に超える人々に聞いていましたけれども、私の足りなかった日本語のため誰も話してくれませんでした。答えがなかったんです。それで日本の魂に対する心が多くなってきました。その次の年2002年、4年生になって夏の休みの時短期説教 行こうとしていました。なぜかというと CCCの人なのに1回も短期選挙にいたことがないということで、行ってから卒業しようということでした。でその時私は別のところに行きたいという気持ちがありましたけれども、その2001年の旅行のため日本の沖縄に行くことになりました。 2002年7月の4週間の短期選挙の間、神様は 神様は恵みを与えてくださり、沖縄で働いてくださる神様のことを経験することができました。それでまた神様が働いてくださる日本に沖縄に来たいなという心が自然にできました。1年半の準備をして2004年琉球大学で日本語の勉強をしながら大学生の選挙の活動をし、また日本の教会に近える CCC の選挙のプログラムに来ることになりました。1年間の働きを終えて帰っていきました。選挙、また、国会を、また、伝道する方がみんな感じると思いますが、選挙をしに行こう、また何かをしに行きましたけれども、逆にもっと多く恵まれて、韓国に戻っていきました。 神様の前で、御前で何かをしようとしましたけれども、神様は私に本当にたくさんの恵みを与えてくださいました。1年間の選挙の活動をしながら覚えた日本語を通して、神様はその次の年から通訳で働くように導いてくださいました。沖縄と札幌で約15回の通訳で働くことができました。隣人教会、またナーバプテスト教会、聖戦キリスト教会、 十字架福音教会、ヘブンズチャーチ、またハーベストチャーチ、西原シオン教会、また札幌のレインボーチャペル、また札幌キリスト福音館で、また今回がシーサイドチャペルでした。私の足りない日本語を神様は用いてくださって、十分使えることができました。学校の先生にならたかった私は、その1年間の2004年の 選挙を終え、また韓国に戻って院の勉強を無事に終え、 2006年から 臨時の契約の国語教師で、韓国の釜山、また中国の青島、また韓国の真ん中である청주、またソウルの近く分団で約8年間学生たちに国語、つまり韓国語を教えました。本当に足りない国語の先生でしたけれども、 本当にいろんな恵みをまた受けました。または私の足りなさを持っていたから、たくさんの学生たちにたくさんの傷もつけたと思います。また足りない人格のため痛がっていた学生たちに悪いなという気持ちもいっぱいです。足りないんですけれども、一生国語の先生をしながら福音に導く教師になりたかったんですね。けれども神様はいろんな状況を通して、国語の教師を辞めることに知ってくださいました。そのように8年間の学校生活を終える頃、神様は英語の勉強に対する気持ちを強く与えてくださり、2014年2月の末からフィリピンのいろいろで5ヶ月ぐらいの英語の勉強をしながら、そっちの宣教師と交わる時間を持ちました。また自然にマレーシアのペナンというところで宣教をするカフェで韓国の食べ物を利用して伝道するところで働く機会を持つことができました。そのマレーシアであるキャンプに参加しましたけれども、そのキャンプは人生ゲームというキャンプでした。そのキャンプで私の人生を振り返してみることができました。人生の中で何が一番大事なということが一番大事なことかということを考える機会を持ちました。それはお金でもないし、名誉でもない、学歴でもなかったです。そのキャンプの中で死んでいましたけれども、死んでから考えてみると、本当にお金や名誉、学歴がとんでもなかったです。何の価値もなかったんです。本当の価値は私を救う福音にありました。イエス・キリストに、また神様にありました。それで福音を伝える生活が、人生が一番価値のある生活だと、人生だと思いました。神様はそれを悟らせるようにくださり、自然に福音を伝える生活を、人生を進みたいと思いました。福音を伝える生活も、人生もいろんな生活があると思いますが、その時本当に悩みました。何がいいかなと考えてみると、私は海外で生活するのがそんなに難しく感じてない、また何でも食べる、またどこにいてもよく寝るということに気づきました。でこの間2週間もこの倉庫で本当にいい生活をしていました。今までの生活を繰り返してみると、そんなことは私に何の邪魔にもならなかったんです。それで海外の宣教地で福音を伝える宣教師の生活をしようと思いました。その後どんな国でどんな地域で宣教をするのがいいか、神様に喜ばれる宣教の働きになるかと思いました。それでこう気づいたのは、2001年から日本に来始め、今まで続けて関心を持っている日本に来るのが常識ではないかと思いました。神様は特別な出来事を通しても働いてくださるんです。けれども常識を通して働いてくださる神様だということを気づきました。足りないんですけれども、日本語が少しできる、また日本の文化も少し分かる、また日本の宣教の活動を2002年度から始め、今まで約16年間やっているということは、私を神様が日本の宣教師として準備してくださるんじゃないかなということに気づきました。それで主の導きの中で日本の宣教師になりたいという思いを持って決心をしました。日本の宣教師になろうとして、神様の御言葉によって、また導きによって、2016年3月대전、韓国の真ん中ですけど、대전にある三年課程の長老派の進学校に入りました。今まで2年間の勉強をして、まだ1年が残っています。 その学校を卒業するときは、教団の派遣選挙士を申し込んで訓練を受けて、惜しくても2020年の頭ぐらいには選挙士として派遣されたいなということで祈っています。選挙士の派遣をされると、4月からペクさんが行く TCU で私も勉強しながら、日本の神学、また日本の教会、日本の信徒、また日本の人々を理解する時間を持ちながら、私の足りないところを満たそうとしています。そうしながら日本でどこで働くか、それも探そうとしています。二つの条件を挙げて祈っていますけれども、教会がないところと大学があるところです。教会がないところというのは、まだ福音が入っていないところに行きたいなという私の心で、また大学があるところというのは、若者たちに福音を伝え、その人生がイエス・キリストに近まえられて、神様の子として生きていくことを助ける働きがしたい私の心です。それのために祈っていますけれども、まず韓国で残っている1年間の進学の勉強を無事に終え、また韓国の教会の日本派遣選挙士として派遣されて、日本の選挙士として日本でいろんな日本の人々と住みながら、福音が伝われる神様の道具になりますようにと祈っています。神様に喜ばれる働きをすることができるように、お祈りお願いします。ありがとうございます。
いいですか、まだ。はい、お祈りします。もうちょっと上げてください。はい、お祈りします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝します。2018年の1ヶ月間、神様の豊かな守りと祝福の中に導かれて、今日最後の礼拝を守ることができることを感謝します。先週まで神様、韓国の CCC の皆さんとの素晴らしい交わりと、また良きからの働きを私たちは心から見、喜ぶことができました。今日はまた韓国に帰られて、良き報告がなされていることと思いますが、どうぞこの両国が一つになって、このアジアの宣教、世界の宣教のためにこれからも携わることができるように、沖縄の諸教会の礼拝のうちにもあなたが望んでください。日本のどうぞ、寒い雪国の中にある今日の礼拝のうちにも神様は共にいてくださるようお祈りします。またアジアの諸教会のうちに、今日はベトナムから兄弟姉妹が来ておりますけれども、どうぞ神様、ベトナムの共産主義の中にあっても教会が本当に盛んになっていることを聞いて嬉しく思います。また北朝鮮のうちにもあなたが望んでください。これからの時間を見てみたら、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、メッセージの前に、今日はですね、前に1回だけ聞いたことがあります。ベトナムからサラさんというね、サラだからね、クリスチャンで、当たって皆さん沖縄歓迎してください。はい、糸満の西崎のね、会社で勤めているそうですが、もう一人はズボンさん、すぐ覚えやすいですね、立っていただいて、ヨネで働いているそうです。はい、今日は日曜日で、はい、よくおいでくださいました。それではご一緒に聖書を開いてまいります。コロサイの手紙第2章 はい、2章の7節、キリストの中に根ざし、また建てられ、また教えられた通りの信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。で、今日はこの1月の最後の今年の標語とともにですね、あふれるばかり感謝しなさいというこの言葉をご一緒に見ていきたいと思いますが、この標語はリビングバイブルで書きましたけれども、キリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさい。主にあって成長を続け、真理に立って強くたくましくありなさい。すべてに感謝し、喜びにあふれて生活しなさいって、このリビングバイブルはですね、感謝して喜びにあふれて生活しなさいというふうにも付け加えられておりますが、今日は感謝にあふれる生き方ということをご一緒にここから見ていきたいと思います。まあ、パウロほどですね、この信仰の家に迫害された人はいなかったと思います。彼の苦難の数々は第二コリントの11章の24節から30節を見るとですね、パウロの受けたさまざまな苦難の迫害の歴史がそこに書いてありますけれども、まあ、普通の人は彼が受けたそのような迫害の一つであってさえもですね、耐えることはできなかったと思いますが、そういう中によって、そのパウロはこの手紙の中にですね、彼の手紙の中には感謝にあふれてということになります。しかもこのパウロの手紙はですね、感謝に始まって感謝に終わっているということです。これがパウロの手紙の特徴です。感謝に始まって感謝に終わる。一体何がどうしてそのような感謝をパウロの口から出てきたのかということを、今日はここからですね、学んでいきたいと思いますが、このキリスト教の信仰の特徴はですね、それは皆さんもよくご存知の通り、感謝と喜びが教会のキリスト教の特徴なんです。パウロの書いた他の手紙にも感謝と喜びという言葉が出てくるんですが、パウロはなぜこの感謝できたのかという、その感謝の背景には、今読みましたこのパウロの手紙のですね、全般の中に、キリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさい。主にあって成長を続け、真理に立って強くたくましくありなさい。すでに感謝し、喜びにあふれて生活しなさいと、このパウロが感謝と喜びにあふれた生活の原点はどこにあるか、土台はどこにあるかというと、この前の部分に書いてある、キリストに根を下ろし、そこから養分を取って主にあって強くなりなさい。パウロの感謝の秘訣はそこにあったということをですね、覚えますが、このコロサイの手紙、まずこのパウロはこの三つの感謝をですね、ここから見ていきたいと思いますが、コロサイの手紙の一章の三節も見てください。よろしいでしょうか。コロサイ第一章の三節、私たちはいつもあなたのために、あなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。パウロがコロサイの人々に向かって書いた手紙のまず第一番目にです、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝していますということ、感謝します。それから2章の7節、先ほど読んだところですね、それは飛ばして、今度は3章の15節から17節を見てください。3章の15節から、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。それから4章の2節、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。 はい、ここから分かるようにですね、このパウロは、そのコロサイの手紙の中でこの感謝という言葉をずっと述べています。先日の新聞にですね、皆さんもニュースで、お気になったかと思いますけれども西部進むという人ですね、この人は、保守の、代表的な、ジャーナリストというか保守の論客と言われている方ですが、学生時代はですね、かくまるでそういうふうに、やった方だそうですが、非常に有名な方です。でこの人は新聞にですね、よく出て、私もこの人の出た番組を見てですね、よく聞いて、なかなかの論客だなとこう思いました。その西部さんがですね、1月の25日の新聞に、その前に亡くなったと思いますけれども、そこに彼はね、亡くなって自殺をしたんです、自死というか自殺したんですね。で彼の友人が曰くですね、彼はいつも言っていることは、お前は何を信条にしているのか、何をそれを実践しているかということをいつも彼から問われたそうです。何を信条にしているのか、そしてそれをどう実践しているかということが、彼が友人に語った言葉だったそうです。どのような信条を持っているのか、でこの信条ってことをですね、辞典を開くとね、固く信じて守っている事柄、自分がこれだと思って固く守っている事柄、これが一つ目で、二つはですね、キリスト教で信仰について教会が確認している教義ということになって、教会が確認している教義、これがこの信条ということですが、この西部さんが何を信条として生きていたかということは、具体的には分かりませんけれども、友人に語ったその信条は、果たして彼の本当の支えになったかどうか、彼が固く握っていたその信条は、果たしてどうだったかということです。固い信条を持っているけれども、その固い信条は何をよりどころにしているのかということです。以前にこの江藤淳というですね、この方も大変な論客でですね、よくテレビでも私はこの人のコメントをよく見たんですが、非常な論客です。日本の社会に対して、文化に対して、政治に対して深い、知識を持った方ですが、この方はですね、奥さんが亡くなったらね、生きる力を失って自殺をしたんです。パウロは神様に感謝している。パウロを土台から支えていた信条、信仰というのは何だっただろうか。信仰というのは私たちが信じて頼りにするものである。どんなにこの時代が変わってもですね、その信条は信仰は変わらないものである。パウロはそのような信仰に対して神様に感謝しているわけです。一人の先生、牧師の書いた本の中にこういうのがあります。その教会の近くにお寺があってですね、そのお寺の奥さんとも、浄土宗のお寺だそうですが、この奥さんがですね、ある時に、お宅はいいことよ、信仰があってと、このお寺の奥さんがですね、そのことをね、牧師の夫人に言ったそうです。あら、お宅も信仰があるんじゃないですか。お塩さんは毎朝4時頃からお勤めをなさっています。というとですね、あれは信仰やらどうやら、あれが信仰やらどうやら、お塩は毎朝4時に起きて、鐘をつき2時間も読経をされます。生活は安定しています。しかし、それは職業であって信仰とは言えないのですと、この奥さんが言われた。あれは仕事である。しかしそれは信仰ではありません。それを聞いたその牧師の夫人がですね、 イエス様が一家の中にいてくださるならば、そこには神の国があって賛美と感謝と笑いの声の絶えないことです。これが大事なことですということを感じたというのです。信仰というのはまさにそういうような、何を信じているか、ただ職業として、それは職業であって信仰ではないと、このようにそのお寺の和尚夫人が言われた。私たちの信じている神様は、それはどんな神様なんだろうか。このコロサイの一章の四節をそこを見るとですね、そこをどうぞもう一度見てください。私たちは一章四節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。四節、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対するあなた方の抱いている愛のことを聞いたからです。このコロサイの教会の中にパウロはキリストに対するあなた方の愛のことを聞いているのです。キリストイエスに対するあなた方の信仰、すべてに対してあなた方の抱いている愛のことを聞いているのです。パウロはこのコロサイ教会の中にですね、信仰に根付いた愛のあることを彼は見たのです。パウロがこの愛の神様と言ったときですね、それは私たちが、ローマ書の中に私たちがまだ罪人であったときに私たちのために死んでくださったことによって神の愛が明らかにされたという言葉です。私たちが橋にも棒にもかからないような罪人であった私たちに、神様が愛を持ってそれを示しくださったと。神が愛であることにパウロは命を懸けた。そしてそれを根拠にして彼は人生を、信仰を歩むことができたわけです。で、一章の六節を見ると、今度はそこに、この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したことをして以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて、それを本当に理解して以来とか書いてありますけど、パロのこの感謝の背景には、今言った十字架の神様の愛と、で、神様の選びがそこにあったということです。選びが、エペソの手紙を見ると、私たちは天地の作られる前から神様にあって選ばれていたということ。で、それが神様の恵みであるということですが、6節はこの福音をあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間で見られる通り、勢いを持ってとこう書いてありますが。神様の選びの中に私たちが導かれているということ、これはなんと幸いなことでしょうか。なぜ私が選ばれたのか、それはイエス様とこ行ったらですね、選ばれた理由が分かるんですが、私たちがの選びはですね、行いの前に私たちが選ばれていたと。行いがあってから選ばれたら、それは行いのこの理由だと言えるんですが、行いの前に私が選ばれていたということです。ある一人の引退牧師がですね、彼の語った言葉は、毎日が感謝祭ですという、まあそういう言葉を残した。毎日が感謝祭です。この毎日の感謝祭を私たちは歩んでいきたいと思いますが、まあここにですね、一生感謝365のジョン・クワンというね、韓国の有名なこの先生で本を書いた、この一生感謝365日というこの本の中にですね、どんなことにも感謝を見つける、一生涯毎日365日、何かと私たちは感謝を見つけることができるというのです。 あるテレビ番組でですね、一人のクリスチャンが休館長を飼っているとですね、その家で話す言葉を覚えるんだそうです。その家の中で語られた言葉は、大変だ、疲れた、どうしようもないという否定的な言葉を使うとですね、この休館長はそのように覚えるそうです。で、お客さんが来たらこの休館長は何というかというと、疲れた、大変だ、どうしようというようなことをですね、この休館長が言うんだそうです。で、これをその見た、テレビで見た人のクリスチャンがですね、あ、これ反省しなきゃいけないな、私たちの家の言葉は、アーメン、感謝、ハレルヤ、どうにかなるさ、心配するのは大丈夫という、この言葉をね、私たちは語ろう。そして休館長もそれを覚えてね、他から人が来ても、アーメン、ハレルヤとこう言うとね、その迎えられた方々も喜ぶのじゃないかとこういうことです。感謝は、神様の、まず神様のに関することから始まるんです。一生感謝、365日感謝。詩篇の136編の中には、なんとたくさんのですね、短い節ですが、そこに感謝という言葉がざーっと並んできます。この一週間、私たちはこの感謝を探し求めようではありませんか。何につけても感謝できるような。そしてこの2番目はですね、コロサイの2節の中に、コロサイ1章2節の中に、コロサイにいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たちで、どうか私たちの父なる神から恵みと平安とがあなた方の上にあるように。パウロはここで何を言っているかというと、教会に対する感謝であります。信仰というものが根を下ろしていくためには、それは教会が大事なことです。根がないというのは、植物にとってもですね、また人間の成長にとっても、それは生きるか枯れるかという、その鍵になってくるんです。マタイの13章の中にイエス様が、人間の心の中には4つの種類の受け止め方があるということを言われました。一つの種は、これは人間の心に例えて、一つの種は、まかれた時に薄い石地の上に落ちた。石の上に薄い土が残っていた。そこにその種は、すぐに芽を出した。その種は喜んでイエス様のことを歓迎して、ああ、キリスト教じゃなきゃいけないという思いを持ってですね、この最初の種はキリストを迎えたんです。信じますとこう言ったんですが、しかし、やがて日が出てしまうと枯れてしまった。それはなぜかというと、根がなかったから枯れたと書いてあります。教会は信仰の根を育てるところです。ですから、このリビングバイルの中には、そこから栄養を取りなさい、そこから養分を吸収しなさい、根から、キリストから私たちは養分を取らなきゃいけないのです。最近このインターネット礼拝というのが流行っているそうですが、これはこういう礼拝のスタイルはですね、教会を否定し、牧師を否定する、教会なんかなくていいんだと。インターネットで礼拝すればそれで十分だという、このインターネット礼拝が、まあ、あちこちに流行っているそうですけども。わざわざ教会に行く必要はない。しかし、一人でどんなに礼拝してもですね、根付かない。根を下す、下ろしていくことはできない。ただインターネットで語られる人の話を聞いて終わるだけ。パウロは、彼が感謝したのは、まず教会に対する感謝、一章の二節の中にですね、そのことが、コロサイにいる生徒たち、 コロサイの教会を守って一生懸命に困難の中でも礼拝を守っている、信仰を守っているその教会の信徒たちに対する感謝。キリストの教会はキリストの体であるというふうに言われます。コリントの第一の手紙の12章の中にはです、そのことが書いてあります。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるでしょうか。しかしこういうわけで、器官は多くありますが体は一つなのです。パウロはコリントの手紙の中に教会というものがどういうものかということをですね、彼はそこに語りました。人間の体というものは全ての器官からできているように、教会もそういうものです。弱く見える部分は他の器官がそれを支えるのですというふうにパウロはそこで語りました。私たちの体もたくさんの器官からできていますけれども、それはお互いに支え合ってですね、補い合って生きている。教会という体も、一人一人の賜物や力を違う人々のによって、教会は成り立っている。数人でできるようなものでもない。力ある誰かがやるところでもない。人間の体の中はそういうようなものであると思います。カトリックの東京のカトリックの教会ですね、まあ、たくさんの信徒が集まっているそうです。何百人何千人近い、おそらく日本で一番大きな教会かと思いますけれども、この教会を牧会しているこの神父の記事が、雑誌に出ていました。うちの教会にはお客さんは一人もいません。一人一役、それをお願いしています。一人一役、何か一つだけ、一人二役も三役もではなくて、一人一役でいいの、一役でいいのです。ある老姉妹は教会のチラシのスタンプを押す、ある姉妹は庭の草取りをする。私たちの体もすべての機能が働いて初めて生きることができるのである。心臓のようにですね、生まれてから死ぬまで働き続ける、動き続けるというのは、人間の体の中の中でこの心臓というのは、すごい働きをしているなと思います。しかし脳はどうかというと、脳は夜になったら休むんです。休んで翌日のために寝ている間にその人間の体の力を蓄えていく。パウロが感謝した背景には、そのような教会のへの感謝があった。神様と教会がある。そしてパウロが最後にこの一章の四節の中に、書いてあります。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対して、あなた方が抱いている愛のことを聞いたからである。このコロサイの教会はお互いに支え合っていた教会であったということがわかります。人との交わりに感謝している。あなた方の信仰という言葉はそれです。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰がとか、あなた方の信仰です。異端に惑わしの中にあってパウロはあなた方の信仰と言ったのは、コロサイの教会の信徒たちは他の兄弟姉妹たちの交わりによって支えられて守られてきたということです。教会というのは、これは信徒の交わり、コイノニア、使徒信条、私は、まあ、前はよく使徒信条を公開しましたけれども、その使徒信条の中には、聖との交わりという言葉が出てまいります。 クリスチャンは他の人との交わりにおいて成長していくのである。一人では成長できない。一週間のこの礼拝以外にもですね、どうぞ誰か祈りの交わりの時を持っていただきたい。人というのは人と生きているとそれを傷つけたり傷つけられたりするものです。傷つけられることを嫌がるというか、そうすると私たちはその交わりの中に、人の中に入ることはできないんです。この間 CCC のメンバーの一人がですね、どうぞ神様、傷を受けさせてくださいというね、証がありましたね。傷を自分が受けることによって他の人の傷が分かるし、自分自身が何者であるかということが分かってくる。ですから人というのは、私は人を傷つけた、また人も私を傷つけた、これが人間が生きている間のですね、生き方の中にあるんじゃないかと。私は傷をつけたことは一度もありませんという人は、そういう人は世の中にはいないと思います。傷をつけた、傷つけられたりして、そういう中で私たちはそういう交わりを通して人間は成長していくのである。イギリスにはその孤独担当大臣という部署が設けられたそうです。新聞にも出ていましたし、また、最近の雑誌にもそのことが取り上げられていました。一人暮らしでの老人が多いイギリスで孤独をサポートする、そういうので、まあ、世界に先んじてメイ首相はですね、孤独担当大臣というその部署を設けたというんです。これから日本もますますこの孤独の老人たちの数が増えてくる。そういう中で私たちは人との交わりを通して人は成長していくものである、感謝できていくのである。そして最後にこのパウロの働きを担った人々への感謝です。それ最後に、ローマ書の16章を開きましょう。そこの何節かを読みます。一節の中にケンクリアにある教会の地図で、私たちの姉妹であるフィービーをあなた方に推薦します。どうぞ聖徒にふさわしい 方で、主によってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。三世キリストイエスにあって、私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちは私だけではなく異邦人のすべての教会に感謝しています。13節、主にあって選ばれたルポスによろしく、また彼と私の母によろしく。コロサイの手紙の中に、4章の中にはルカとテキコとマルコという人物がコロサイの手紙の中に出てきます。パウロの伝道を背後から支えたのは医者であったルカであったと。彼はパウロの健康をよくチェックしながら同行した。ですからコロサイ書の4章の14節17節実節の中にはルカ、テキコ、マルコという人物が出てくるんです。どんな偉大な人物であっても、パウロのようなあの素晴らしい偉大な人物であっても、他の人々の協力なしにはパウロもあの世の働きをすることはできなかったのです。人との関わりが深くなればなるほど、私たちの信仰もまた人間性も深くなっていくのです。パウロがこのようにして 感謝ね、溢れて生きなさいって言ったその言葉の背後の中には、私が聖書を開いていくときに、聖書を読んで調べていくときに、そういうパウロは三つの感謝が神様に対して、あるいはまた、教会に対して、また人に対する、そういう感謝を持って、パウロはこのコロサイの手紙を書いているということ。その背景を読んでいくときですね。まあ、いかにそれが大事なことかということがわかります。信仰はいかに感謝し続けることができるかということ、これがポイントです。しかも、若い頃熱心だったけども、いつの間にか消えてしまうという人も、私たちもよく知っています。若い頃熱心、それが生涯神様に仕えていくような人生を歩むためには、どれだけその人が神様というのはどういう存在なのかということを知って初めて、それが継続して、感謝となっていくことを覚えます。お祈りいたします。聖餐式いたしますので、奉仕の方はどうぞ速やかに準備してください。愛する天の神様、尊いあなたの御名をあがめ感謝します。今日はコロサイの手紙を通してパウロは感謝にあふれた、喜びにあふれた、すべてに感謝し、喜びにあふれて生活しなさいと言われた、その感謝の背景を共に見ることができました。そこには何を土台にしているのか、ただ信仰を職業として見ているのか、私たちはその信仰の、私の信仰の背景には、感謝の背景には、私にとって神様とは何かということがしっかりと確立しているということが大事なことであることを覚えます。主よ、どうぞ私の日々の生活の中で愚痴が出たくなるようなこともある生活ですが、しかしその中においても神様、どうぞハレルヤ、感謝します、アーメン、なんとかなる、そういうような感謝を私は日々にしていくことができるような、そういう歩みをなしめてください。その感謝は神様とまた兄弟姉妹たちの中を通して築き上げられるということを、このパウロの書簡はそのことを教えております。主よ、どうぞこの一週間導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは聖餐式を。